ホセア書の一章を開いてください。私たちの聖書通読の学びがついにダニエル書が終わりまして、小預言書と呼ばれる、このところに入っていきます。まあ、小預言書というふうに言ってんですけども、別にこの重要さは小さくなることではないですね。単純に章が短くなるというこの分量が少ないというだけの小預言書というふうに呼ばれているわけなんですけれども、これから学ぶ内容はですね、題をつけるならば貫通する女への愛です。すごいちょっとどぎつい題名になります。神とイスラエルとの関係が夫と、妻との関係で、これが本当に極めて不思議な、わけですけども、これから読んでいくと分かるんですが、ホセア自身が姦淫をする女とめとりなさいという命令から始まり、そのホセアとそのゴメルという女との関係を通して、神がこのご自身の民イスラエルとの関係をこのお店になっていくというですね、ことなんですね。で、夫の愛を受けながらも離れていくわけなんです。その他の男に行く、でこれがバール偶像ですね、に行くわけですが、彼女は、結局奴隷になってしまいます。娼婦になって奴隷、女奴隷になってしまうわけですけれども、そこから彼が買い取ってですね、そして自分のものとしていく。それを通して神様が背信の罪を犯す、この背を向けているイスラエルに対して、この引き戻していく、その愛を見ていくわけなんですね。ですから私たちにこの直接関わる、このキリストにある者たちが神の愛にこの立ち戻るっていうですね、このテーマになっていきます。で、一節をご覧ください。一章の一節、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉。この時代背景が書かれていますけれども、ユダの王が、この主に書かれてますね、このウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤであります。覚えてらっしゃるでしょうかね、イザヤ書を、このイザヤが、予言した時と、ほぼ同じ、時代に、このホセアが予言をしていましたですね。このウジヤ王が死んだ時に、この幻、神様の御座の幻を見て、それで、使わされたところがこのアハズ王だったんですよね。そして最後にヒゼキヤのところまでこのイザヤは予言をしておりましたけれども、それは南ユダですね、このユダの王国に対してのこの預言者でありました、イザヤは。でもホセアは北イスラエルです、ね、北イスラエルです。だからイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代とあります。で、イスラエル、北イスラエルが始まったのは、分裂した、最初の王様がヤロブアムであります。それがヤロブアム1世なんですけれども、ここではヤロブアム2世ですね。息子ではなくてずっと後の王様です。たまたま名前が一緒なだけです。そして、この初めの王がヤロブアムだけど、この最後の王がヤロブアムって言ってもいいかもしれない。でも最後ではもちろんないんですね。このヤロブアムの後に5人の王が出てくるんですが、謀反によって殺されたり、数ヶ月の統治しかなくてという感じで、ヤロブアムの後には瞬く間にこの北イスラエルの状況が変わって、そしてアッシリアによって紀元前722年にですね、捕らえ移されるところ、サマリアが陥落するというところまでなんですね。 ですから、このホセアはある意味で、ユダの国のエレミアのような存在であると、このエレミアはバビロンによって滅ぼされるユダを見なければいけなかった、エルサレムを見なければいけなかったけれども、ここではアッシリアによって捕らえ移されていくということを予言していかなければならないということなんですね。でホセア書に記されている北イスラエルの状況は、まあ、いろいろあるんですけれども、主にはそのバールをどうこの、バールを拝んでいるという姿が出てきます。このバールというのがアハブ王がですね、この妻イゼベルによって、まあ、イスラエルに導入させたわけなんです。でこれを姦淫の罪を犯しているとみなしていくわけなんです。でエフという人がですね、この北イスラエルの王の将軍でありましたが、彼がバール崇拝を根こそぎにしたはずなのに、またですねここで復活してったのかな。ホセア書にはバールの名が数多く出てきます。そしてもう一つがこの物質的な繁栄というのが背後にありました。これ午前中にお読みしましたけれども、第2歴代列王記の14章ですね、25節の25節あたりに書いてありましたけれども、でこれがですねレボハマテというシリアのこのユーフラテス川の近くのですねこの町からですね、アラバの海ってんですね。アラバというのはヨルダン渓谷のところですが、視界のことです。だから相当な領土を回復しているんですね。このソロモンの時代の時、まあ、あのユダヤの国はねその時は全部統一されてますけれども、それがもうほぼ回復しているようなそういう状況でありました。でこの繁栄が不気味な滅ぼされていくという前兆とも言ってもいいかもしれません。この後にこの巨大化したイスラエルの後にたちまち滅ぼされていきます。でこのように神様が憐れんで国を広げてくださった、この 第2列王の14章にはですね、神が憐れんでおられたからだと、彼らが忍びなくなってと、もう本当に虐げられてるからね、ずっと。でにもかかわらず彼らはそれでますますこの偶像礼拝を行っていったことによって、まあ、神様が彼らを引き離すということを行っていったわけなんですですね。まあ、こういう流れです。で名前ホセアですけれども、まあ、ヨシュアとほぼ似てますね、救いという意味 でヤーウェが救いだっていうのがヨシュア、ホシュアですねになっていきますけれども、このまさにこのふさわしい預言者の名前ですね。神がイスラエルを救ってくださいます。では2節を見ていきましょう。主がホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。言って、姦淫の女をめとり、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけているからだ。預言者というのは、この言葉で預言するだけではなくて、行動でこう見せる形で、予言をしていくことも行っていました。イザヤは裸で 2,3 年だったかな、この歩いていなければいけなかったと書いてありますけれども、それが、この、アッシリアに捕らえ移されていく者たちがそのような形で、この捕らえ移されていくということを示していたわけですね。そしてエゼキエルのことを覚えているでしょうか。もう彼大変ですよね。あの何日だったっけ、これずっと肩横になってですね、この何日もそういう格好をしていなければならずですね。でこれがなぜかといったら、バビロンによって包囲されることを示すためでありました。 で今ここでは姦淫の女をめとりなさいと、姦淫の子らを引き取れと言ってるんです。でこの姦淫の女、これ次に出てくるゴメルなんですけれども、初めから姦淫を犯していたのかわからないですけれども、彼女とめとった後にですね、これ見ていきますが、3人合計の子供出てきますけれども、2人目3人目がもう自分の子ではない他の男によって生まれている、妊娠してでこの生まれてきた子であると考えられるんですよ。その子たちも含めて引き取って生きなさいという、まあ、過酷な、この命令であります。誰が姦淫の罪を犯すことを分かっている女と結婚したい男なんかいるでしょうか。しかし預言者としての務めとしてですね、このイスラエルがまさにこのことを行っている。この国は主を捨てて甚だしい淫行にふけているからだと、こういうことであります。神様の思いがここにあります。彼女が離れていくということは夫にとってはとてつもない苦しみと妬みと痛みと悲しみを伴います。それそのものが神が北イスラエルに対して抱いている辛い思いでありました。では3節です。そこで彼は言って、ティブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして私はイズレールの地をエフの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折るですね。その女の名前がゴメルですね。で、2つの意味があります。でその2つの意味が、この不思議に反対の意味を持っているですね。1つ目が失敗して断たれるという意味があります。このゴメルですよ。でもう1つの意味が主によって成し遂げられるという意味があります。不思議ですね。失敗して断たれるという意味合いもあるし、成し遂げられるという意味合いまであるわけなんです。で彼女が失敗します。これから姦淫の罪を犯します。倒れます。断たれます。しかし主によって成し遂げられる、その罪の許しが与えられて主人のところに戻ってくる、この意味合いもあるわけです。で今読んだこの一人の男の子ですね、男の子を産んだとありますけれども、この彼に男の子を産んだって書いてあるんですね。この3節に彼に男の子を産んだ、ホセアに男の子を産んだということです。でその後で出てくるこの6節でゴミルはまた身ごもって女の子を産んだってあるんですね。彼に女の子を産んだって書いてないんですね。ということで、この最初の子は、ホセアとの間にできているんですけれども、残り2人がホセアではない他の男との間でできているということが分かります。で1人目のこの男の名はイズレエルであります。イズレエルです。でイズレエルといえば、地図ある方はね、イスラエルの地図を開かれるといいと思うんですけれども、イスラエル旅行行かれた方はイズレエル平原という名前で、どこを通ったかを思い出せるではないかなと思います。あのカイザリアから上がってですね、カルメル山がありました。そこで、この エリアとバールとの預言者とのこの対決があって、そして降りていくとこのメギドの遺跡がありました。そこ一帯がもうすでにイズレール平原です。穀倉地帯になっていますですね。で、そこのイズレールの平原に、またその中にイズレールという町があります。もともとイズレールという町があって、そこの町にちなんで平原の名前がイズレールと名付けられているわけですけれども、まあ、そこにあったのはアハブの冬の宮殿であります。このサマリアではなくて、こちらのこのイズレールの方で住んでいたわけなんです。2016年の旅に行った方はこのイズレール行きました。うなずいてくれてる人は嬉しいです。覚えてらっしゃるでしょうかね。ハロデの泉の手前で行ったかな、うん、で何が起こったかと言いますと、ここでナボテの事件があります。ナボテ事件覚えてますかね。ナボテの畑があったんですが、ブドウ畑から、アハブが欲しいと言ったんです。嫌だと言いました。どっちがいけないか、これはアハブの方が悪いです。主から与えられていた修行の地、その受け継がれている地を、それを守らなければいけないというのは神様の願われていたことですから、それを、欲しいと言ったんだけど断ったと。でイザベルですか、イゼベルだ、イザベルじゃない、イゼベル、イザベルはまた違うね。イゼベル、奥さんが極悪だったんですね。そのナボテを告発する、この偽りの証人を立てたんです。神とを呪ったと、それで石打ちの刑にさせて殺して、それでアハブにそこを、まあ、取らせたわけですね。それでエリアがやってきました。そして、あなたを、まあ、滅ぼして、そしてこの家も立ち滅ぼされて、イゼベルがイズレールの領地で犬に食われるという予言まで行ったんです。そしてエフーという人が現れました。エフーはこのアハブの子であるヨラムが王であった時の側近ですね、軍の司令官で、それでエフーに油をエリシャの弟子が行ってですね、そして周りの人たちがエフーを王として血相を変えて、ものすごい勢いでそのヨラムのところにやってきたんです。そしてですね、殺して、そのヨラムを殺して、協力していたユダの王アハズヤも殺しました。そしてそこにイゼベルがいたんですね。窓から見下ろしていたんです。そしてイゼベルの側近に声をかけて、私にこの無本を一緒に加担する者はそこから引きずり落としなさいと言って、そして彼らが引きずり落としたんです。そしてもう内臓も破裂するような、腹渡も出てくるような形で死んで、犬がやってきて食べて、それでエフがやってきた時にはもうこの手足しかないっていうか、もうほとんど食われてしまっている状況になっていました。そして続けてエフはこのアハブの息子70人を殺させてですね、で首をこの積み上げさせてですね、その他にもバール、最後にですね、このバールのこの預言者で集めさせたんですね。私もバールを拝むつもりだって言ったんです。そして一気に彼らを殺しました。宮を殺し、壊し、公衆便所にしたって言うんですね。これほど激しいことを行ったんですが、主はあなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げと言われたんです。どうしかしたらこのバールをこのイスラエルから一掃するのに彼らは用いられたからです。ところがですね、エフには問題がありました。ヤロブアムの時の罪から離れなかったって言うんですね。ヤロバムというのはつまり金の格子の方です。あのダンとベテルに2つ勝手にね 作ったのが北イスラエルの始まりじゃないですか。そこからは離れられなかったとありまして、でこのホセア書を読みますとバールがまた出てくるので、また復活した可能性がありますね。でこのエフ家から人が、この王が出てきたんですけれども、このヤロブアムのこの2世ですね、3代目の王です、このエフから数えて。そして4代目のゼカリアが謀反にあって、エフの王座が取り除かれていきます。そして最後にアッシリアによって滅ぼされるというのが、この4節に話してあることです。ちょっと長くなりましたが、わかりましたでしょうか。イズレールの地をエフの家に報いなさいと、イズレールにおいてこの、バール信仰者たちを滅ぼして多くの血を流しましたが、彼ら自身が偶像から離れなかったので、このエフの家にそういう血がもたらされて、そしてアッシリアによってイスラエルの国が取り除かれるんだと。このイズレールの谷でイスラエルの弓を折るっていうのは、イスラエルの軍事力がこのアッシリアによってこのイスラエル軍が滅ぼされちゃう、負けてしまうということを表しているわけなんですね。でイズレールという意味が、これも二重の意味がありまして、ですね、二重の意味がありまして、一つは散らすなんです。もう一つは集めるなんです。これも不思議ですね。全く正反対の言葉が同じ名前のこの意味の中に含まれているわけなんですけれども、これもですね、神様がイスラエルの民を散らすんですけれども、やっぱりまた集めてくださるという意味合いがあるわけなんです。では6節です。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだと。二人の向こうはこの女の子で、そしてロ・ルハマと名付けましたけれども、ロっていうのはヘブライ語で否定を表す言葉です。ルハマっていうのは愛するとか憐れむとかっていう意味がありますから、愛さないと言ってるんです。二度と決して許さないと強調してるんですね。でここから大事です。いいですか。神様は永遠にイスラエルを見捨てられたかのようにここで読めますけれども、もう読んでいけばすぐ分かりますが、彼らを神様が集めてくださって、そしてルハマではなくてルハマと呼ばれると、また愛されると呼ばれると言っているわけなんです。じゃあ神様はコロコロ変わるのかって言ったら、そうじゃないんですね。そうではなくて、神様の感情を表しています。ヘセットっていうこの他の恵みとか愛しているっていう言葉が使われるの、これはいつまでも変わらない契約に基づいた真実な愛なんですね。けれども神様はそのように背いているイスラエルの民に対して、それでもいいよとは思ってないんですね。これが愛してないっていう意味なんです。罪を受け入れてないです。神は罪を憎まれます。罪を許容しないから、ご自身の中でもだえ苦しむんです。それがホセアが会員する女に対して持っていた感情でもあったでしょう。誰が喜びますか。自分の奥さんが他の男に言ってること、じゃあ愛してないんですか。愛してますよ。そうでしょう。ここで愛してないという言葉は、罪を決して愛さないよ、ということなんですね。これは本当に私たちの人間の生活の中でもあると思うんですよね。神から離れてしまっている人を見て喜びますか、私たちは。 神に罪を犯し続けている人を見て、それでもいいと思いますか？そうじゃないでしょ。じゃあ愛してないんですか？愛してますよ。このもだえ、苦しみもだえです。7節です。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い、および馬、騎兵によって彼らを救うのではないと。ここの時代がヒゼキヤが、この後で、この主に呼び求めて、そしてアッシリアから救われるわけなんですね。その時にですね、この包囲されたんですけれども、主の使いによって18万5千人のアッシリア軍が一夜にして滅ぼされるという、主ご自身が戦ってくださったというですね、そのことがここに書かれています。で、8節、ゴメルはルハマを血離れさせてから身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだと。男の子ですけれども、ロ・アミ。アミというのが私の民という意味なので、ロ・アミで私の民ではないわけなんです。でこれも同じです。神の民としての立場を失っていたかといったらそうではなくて、愛さないという感情と同じように、神に背を向けている神の民というのは意味をなさないという意味なんです。わかりました？例えばパウロが、この割礼について話したときに、ローマ人への手紙の2章ですね、割礼について話したときに、そのもし律法を守るなら割礼に意味が、価値があります。しかしもしあなた方が律法に背いているなら、 あなた方の割礼は無割礼になったのです。割礼を肉体には受けていても、実際は無割礼じゃないですかと、律法を持っていなかったらと言ってる人たち、私の民ではないじゃないですか、偶像を拝んでいたら私の民ではないじゃないかというふうに言っている。だからといって契約が破棄されてるわけじゃないんですね。すごい大事ですね。これよくある話じゃないですか、私たちの間で、クリスチャンの間で、あの人は救われてるのかどうか、ね、いや救われてるんだったらいいんじゃないので、こう言う、なんかそこまで言わなくても、大丈夫よみたいなことを言いたいときにね、大丈夫じゃないんですよ。それがここに書いてあることです。で10節です。イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。イスラエルを主が再び回復させてくださいます。海の砂のようになるって、これはアブラハムに与えてくださったあの約束を今ここで叶えてくださる、回復させてくださる。そしてあなた、私の民ではないという状態は、あなた方生ける神の子らだと、ここまで神様が言うほど回復させてくださる、言われたところでなんです。そのように私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと。これが恵みです。罪が増し加わったところに、何ですか、次よく知っている方、恵みが、ね、溢れてくるんでしょ。罪が増し加わっているところなんですよ。そこに恵みが溢れていくんです。これが恵みの不思議であります。罪の中で死んでいるところで神の子供と呼ばれることができる。ところでこれがローマの9章の24節から26節に引用されています。異邦人に適用させてるんですね。だから神から離れているその民をですね、神の子供としてくださるように異邦人をも召してくださった内容の中で出てきます。では11節です。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレールの日は大いなるものとなるからであると。ユダの人々もここで加わっています。 やはり神様の心の中では、今までもエゼキエル書でも見ましたし、このユダとイスラエルがこの、別れ別れになってしまったんですよね、この分裂によって。しかしイエス様が戻ってこられる時、メシアが来られる時にですね、これを一つにしてくださるという働きを私たちは見ることができて、ここでも一つに集められた一人の頭、これがキリストご自身であります、メシアご自身であります。そしてイズレールの日は大いなるものとなるとあります。集められる、この日は大いなるものとなる。そのイズレール平野もそうだし、イスラエルの地にこの数えきれない神の子供たちが戻って来るようになるんだと言うんですね。そしてこれ2章なんですけど、これ1節は続きなんですね。あなた方の兄弟には私の民といい、あなた方の姉妹には愛されているものといえ、先ほどのあなた方の兄弟にはルハマといい、あなた方の姉妹にはアミといえと、こういうふうに書いてあるんですよ。神は罪を決して受け入れることはありませんが、その中においても愛し続けて、そして立ち上がることを願っておられて、そして神はその憐れみによって、その人たちが神のところに行くことができるようにしてくださるというストーリーですね。では2節から、この主に背を向けるイスラエルの嘆く言葉を読んでいきます。あなた方の母を咎めよ、咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から寛因を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除けと。で、このあなた方の母というのはイスラエルのことですね。またはゴメルとも重なってますよ。ゴメルが自分に対してしているのを考えながら、今イスラエルの国にも同じことを主がに対してしているという、その、バールを拝んでいるですね、このイスラエルの姿を嘆いておられるわけなんですね。そしてこの寛因という言葉を使ってですね、この、神様は表現しておられます。顔から寛因を、これすごくグラフィックですよ。乳房の間から貫通、つまり他の男と肉体的な関係を持っている、それを取り除けっていうですね、ことを言っているわけなんです。で、3節、そうでなければ私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせようと。このように神様は、この捨てるということをね、この、まあ、すごくグラフィックに生々しくお語りになっているわけですけれども、生まれた日のようにしてとも言ってますけれども、このエゼキエル書で私たちはそれをずっと見てきました。16章、例えば6節に、この私があなたのそばを取り掛かったとき、あなたが自分の血の中でもがいているのを見て、血に染まっているあなたに生きようと言い、血に染まっているあなたに繰り返して生きようと言った。この、母親に生まれたばかりの母親で捨てる母親いるじゃないですか。ああいう感じですよ。もう、自分の血にこのもがいているところで神様が発見して生きようと言われた。で、今彼女がここまで国として発展しているのに、偶像を拝んでいるから、神様が元あったところに戻すよと、こう言われてるんですね。それが荒野のようであって、この霊的にもう飢え乾いてしまっているようにさせると言っていらっしゃるわけです。4節です。私は彼女の子らを愛さない。彼女らは、彼らは寛因の子らであるから。ロ・ルハマ、ロ・アミのことですね。罪を持っているまま、霊的な寛容を犯しているままの子らを親しく愛することはできません。しばしば私たちは自分たちをごまかしてしまいます。自分自身もそうだし、その周りのクリスチャンのこともそうだけれども、そのままのあなたで愛されているという言葉を使うときに、何か意味を間違って使っていることが多いんですね。そのままのあなたで愛されている、その通りなんですけれども、罪を犯しているあなたを受け入れているってことじゃないんですよ。どうでしょう、ね、裁いてるとかっていう言葉使うじゃないですか、そういう時に罪を話をすると。 もう一回繰り返します。誰が他の男に言ってる女の状態がいいと思うでしょうか。誰が罪を犯しているその悲惨な状態を喜ぶでしょうか。喜ばないよね。そして彼らの母は勧誘をし、彼らをはらんで恥をさらし、そして言った。私は恋人たちの後を追う。彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると。で、この恋人たちというのはバール神のことであって、この、イスラエルのがその時繁栄していたわけですよね。このヤロブアム2世の時ですよ。神様の憐れみによってそうやってるんですけれども、当の本人たちは、これ自分が豊かになっているのはバールのおかげなんだと、ね、言ってるんですね。で、豊穣と関わりがありますので、バールは。そしてそれゆえ私は茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い路を見出さないように石垣を建てようと。男の家にこの通ってるってことです。あるいは売春宿に通ってるってことです。それを見出さないように石垣を建てるって言ってんですね。神様は憐れみを示しておられますね。このようにして、もうその罪を犯すことができないように物理的に何らかの妨げ、障害、障壁を与えて行かれるという、それは何かといったら欲しがってるのに得られないというです、ね、そういう葛藤、ジレンマですね。それを、この神様はこの柿として言い表しておられる。そこそれ以上行くことができないようにしてくださるわけです。で、彼女は恋人たちの後を追っていこう。しかし彼らに追いつくことはない。彼らを探し求めよう。しかし見つけ出すことはない。彼女は言う。私は行って初めの夫に戻ろう。あの時は今よりも私は幸せだったから。初めの夫に戻ろうとこう言ってます。本当に私たち人間はあのー、繰り返しますね。このゴメレと同じように、この男あダメだ、あの男ダメだ、じゃあ次こっちの男ダメだダメだダメだって何度も何度も繰り返して、本当に何もできなくなる。で、その背後に神様いるんですよね。この満たされないとか、いろんな悲惨な状況になるとかって、全部神様がそれをお膳立てじゃないけど、この、そうさせておられるわけですけれども、そしてようやく初めの夫、だから解決はすぐ目の前にあったんですよね。元のところに戻ればいいんだ。あのホート息子と同じですね。元のところに戻ればいいんだって、すごい簡単なことから逃げて逃げて逃げてという生活を人間というのは送ってってしまうわけなんですよ。ある人がこう言いました。これあのアルコール中毒についてね、なんだっけかな、あの10のステップとかね、ではなくて一つのステップでいい、悔い改めだってこう言ったんですね。でもちろんそういう具体的にね、こう回復させていくプログラムを今否定してるわけではなくてですね、そうではなくて、ほんとシンプルな第一歩なんですよ。で、これをそうしようと思うところ、思うまでには、時間がかかるということですね。で、8節です。彼女に穀物と新しいブドウ酒と油とを与えたもの、またバールのために使った金と金と多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。それは私はその時になって私の穀物を、その季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻とを剥ぎ取ろうと、このホセアがですね、このなんですかね、このゴメルのことをずっと見守っていたわけですよ。でもしかしたら相手の男にこれを女に渡してくれと言って、この食料とか必需品とか与えていたかもしれませんよね。分かんないですよですね。だけど、ああ、男から得た報酬だと、そういうふうにしていたのかもしれません。で、この豊かさはバールによるものだと、この男とうまくやってるからだと、で、このように彼女は言っていた。それが神様とイスラエルとの関係であって、このバールの方にこの拝んでいって、それで これは私たちがね、こうやって、バウルを拝んでるから、バウルに仕えてるから豊かになっているんだというふうに、この神様を無視していたと考えられるわけなんです。しかし神様はそれを取り除かれます。アッシリアという国はこの収穫の季節に合わせて他国を侵略したんですね。そしてこの兵士たちに食料をそうやって食べさせることができるわけなんですよね。だから今ここで穀物を取ると、具体的にそうなりました。彼らがアッシリアが攻めてきたことによって自分たちがその時に得られると思った新しい穀物がアッシリアによって取られてしまったと。もう何も食べるものはなくなってしまったということでやって、そして同時に私は、今私は彼女の恥を恋人たちの前、目の前に暴く。誰も彼女を私の手から救い出せる者はいない。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせると。このような形でこの収穫にまつわる祭り、これを全部やめさせるということを神様がおっしゃっています。一つ目のこの10節の方の、恋人たちの目の前で暴くというですね、これ何かってバールに祈り求めても何の答えもないということです。自分の努力や知恵でどうにもなくなったという状態ですね。そして祭りやってたっていうんだよね。祭りバール拝みながら祭りですよ、ユダヤ人の。混交宗教です。二重生活です。形骸化した礼拝です。祭りです。それは可能だっていうことね。この午前の礼拝で学びました。それから私は彼女が、これは私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木と、イチジクの木とを荒れすたらせ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる主の蜜げ。バールによってブドウの木とイチジクの木があるなどするものを主は取り除かれるわけです。でここの報いというのは、私を忘れたのだから私もあなたを忘れたかのようにみなすという意味です。すべてを失って初めて当たり前だと思っていたものが、これが神からの賜物だということがこう分かるわけですね。でこういうふうに神は取り除かれることを行われます。例えばパウロは第一コリントの5章で近親相姦の罪を犯したものをサタンに引き渡したということがあるんですね。サタンに引き渡すのは交わりから外すということです。そして自分の犯した罪ということがどういうものかということを知ることができるように、このサタンの中にいることによって知ることができるように、そして肉体は滅びるけれども霊が救われるため、主の日に救われるためだと書いてあります。肉体はひどい目に遭う、例えば性病にかかっているとかなんか分かんないけれども、悲惨な状況、この経済的にも悲惨な状況になるか分かんないけれども、霊が救われる、そのために我に返って法灯を蒸すことと同じように主のもとに行くことによって救われるために取り除かれることがあるわけです。で次14節。そりゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうと。それゆえなんです。それゆえ神様の変わらない愛です。この彼らが、彼女が裸になってもう落ちぶれてるからこそ、私は彼女を砕いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろうって言ってるんです。荒野っていうのはですね、あのイスラエルにとってはあれを思い出すんですよ。シナイの荒野です。そこで主が現れてくださって、ご自分の愛を示してくださった、そういうところに連れてって優しく彼女に語ろうとこう言ってるんですね。神様こういう愛なんですね。神様は一番人々が最も愛されない、憎まれているというような状態に私たちがなっていたとしても、口説く方です。優しく語ってくださる方です。むしろ愛情がこもってくださる方です。愛情でもう胸が熱くなるというような言い方が、これがホセア書ずっと後に出てきます。 その時こそ戻ってきな、これ福音です。イエス様が私たちの世に来てくださった、それが理由です。裁くためではなく救うためであると言われました。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から出て登ってきた時のように、彼女はそのところで答えようと、この再出発ができるように神様がしてくださるわけなんですね。このエジプトの国から登ってきたようにそのところで答えようというんです。アコルの谷、ここで、他の旧約聖書の箇所をね、昔のことを思い出さなければいけません。アコルの谷で起こったのは、あのアカンの事件です。ヨシュア率いるイスラエル軍がエリコを陥落させた後に会いに行きましたが、で、エリコで、聖絶しなさいと言っていたものを、これを猫ばばしたんですね。自分のテントの中に埋めたんです。神の怒りが下りました。で、愛は負けてしまったんです。一体何でかと言ってヨシュアが嘆いて祈ったところ、神様はあなた方の中に悪があるとお示しになって、そしてアカンだったんですね。彼を石で打ち殺して持ち物を火で焼きました。石くれの山となった。で、そこがアコルという谷であって、ちょうどエリコのそばですね、このエルサレムに向かうところのこの谷ですね、そこがアコルの谷と呼ばれて、意味が災いという意味です。そのことによって全部取り除いたので愛に勝つことができたんですけども、そのアコルの谷を望みの門とするです。だから私たちにとって災いだという谷があるとします。望みの門としてくださいます。神の愛って尽きないですね。神の愛って深いですね。自分が深みに陥ってもうダメだ、取り返しのつかないというところに、なおも神はそこに望みの門を置いてくださるんです。優しく語ってくださるんです。その優しさがあるからこそ私たちは悔い改めることもできるんです。うわーっていう神様の怒ってて、もうお前を捨てたよみたいな時にではなくてですね、神様のその優しい受け入れるという、そういうことによって本当の意味で悔い改めをすることができるわけなんですね。で、次の16節から、その日っていう言い回しが、繰り返し出てきます。で、これイザヤ書とかにも出てきた、あの究極的に神が救いを成し遂げてくださる神の定められた日ですね。で、これを、終わりの日に実現するんですけども、3回出てきます。16節、その日、主の御告げ、私は、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ばない。私はバールの名を、たちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはないと。バールが何かやってくれたではなくて、主の名を呼び求めると。その主への呼び名が私の夫だと。で、このように言っています。だから、あの、自分がこれをやったんだ、あれをやったんだという生活ではなくて、イエス様がこれをしてくださって、イエス様がこの世に救ってくださったということです。また私の夫という言葉もキリスト教会にも当てはまります。御霊と御霊も花嫁も言う、来てください。これ黙示録の22章ですね。来てください。花嫁がですね、花婿に対して言う、イエス様に対して言います。18節、その日、私は彼らのために野の獣、空の鳥、血を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに住まわせると、休ませるというふうに書いてあります。はい、彼らが回復すると自然界もあがなわれるんです。いいですか。今あんまり意識しない、内容ですね。何かというと、アダムが作られた時のことを思い出してください。 アダム作られたのは被造物の中で何番目ですか？最後ですね。すべてのものを神がお作りになった後にご自分の形に作ってくださったんです。そしてその被造物を支配しなさいと神様言われたんです。これが神のデザインなんですね、設計なんです。で、それを回復させるわけだから、個人的に人格的にこの神のところに戻ってきた、呼び求めて救われるこの神の子供たちがいるのであれば、またこの地が呪われたものとなってしまった状態から回復をさせてくださって、その国を受け継がしてくださる、支配するようにしてくださるという回復まで与えられるので、この自然界というものにも神様は契約を結ませるということが行われる。だからイザヤ書の11章で何だっけ、獅子が臭く噛むんだよね。で、赤ちゃんがコブラのところに穴つく、突っ込んでも全然害がないという平和をもたらしてくださるというふうになってるんです。環境問題あるじゃないですか。もちろん環境問題私たち取り組むべきですよ。クリスチャンとしてもね、関心を持つべきですね。でもそれはイエス様のを信じていく人たちが起こされていくことによって最終的には完成していくわけなんですね。そしてあとは弓と剣と戦いを力絶やすと、これもイザヤ書にも書いてありますね。剣を取らないで好きに変えると、剣を好きに変えていくという予言があります。で、私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ、私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知ろう。ちぎりっていうのは結婚式のことです。再び妻として正式に迎える、再婚するということです。正義と公義を持って、恵みと憐れみを持って、真実を持って結ぶわけです。正義というのはまっすぐにするということですね。正義で、公義というのはもっと何て言うのかな、具体的なところで公正であるということです。正義というのはもっとこう道義的っていうか、何て言うか、正しさですよね。抗議っていうのは例えば裁判所における正しさって言ってもいいかもしれませんが、恵みは真実な愛、契約に基づく愛で、先ほど話した、あれ午前中の話かな、ヘセッドできますか皆さん。僕も適当に言ってるんですけどね、この発音ね、ヘッドっていう言葉があるんですよね、アジア人だと分かるようにですね、魚の骨が喉にかかった時にカーってやるじゃないですか。あれを出せって言われたんですね。けどそれずっとやり続けたら喉痛めになってるんですが、イスラエルたちはいつも絶えずそれを発音してるんですから、まあ痛めない方法があるんでしょうね。で、すいません、これちょっと話ずれたんですが、契約の愛なんです、真実の愛なんです、ですね。恵みっていう言葉出てきた時に、旧約聖書では例えばルツ記にも出てくるヘセドっていうね、真実を尽くしてくれたって、非真実っていう言葉でも出てくる、それ愛とも言えるですね。で、これが使われてます。で、憐れみっていう方が熱い思いとか愛してるっていう、この感情の方ですね。で、真実ってのは信頼に値するものです。で、これによって着飾ってくださって、神様がそして主を知る、これが知識ではなくて、この夫と妻が契りを結ぶという親密な関係に入るということです。21節、その日私は答える、主の御告げ、私は天に答え、天は地に答える、地は穀物と新しいブドウ酒と油とに答え、それらはイズレールに答える、私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものをあなたは私の民と言う、彼はあなたは私の神と言おうということで、ここで回復させてから、もともとのあれですね、穀物、新しいブドウ酒というのを与えてくださる、天から雨を降らせてくださって地が豊かになっていくということをさせていくということですね。これで初めて回復ですよ、ね、私たちはとかく穀物与えてください、これやってください、でこれを主に考えてしまいますけれども、むしろその恵みが、賜物が、神からの、天からの賜物がね、偶像礼拝へと もたらしていったわけですね。本当にこれってジレンマです。神様のジレンマでもあります。祝福したいんですよね。神はいろんなものを与えたいんですよね。ところが人間がこの感謝することがない、ジレンマですよ。そしてむしろ神の方、神から離れていくっていう方になっていくという、このジレンマを神様が最終的には永遠に立ってくださる、その神との永遠の契りの中に入れさせた後に、当初神様が祝福を与えるといったこの穀物とかブドウ酒ですね、これを与えてくださるわけですね。この私のためでないもの、私のため、これ先ほどの息子ですね、娘の、このルハマをルハマにして、ロアミをアミとしてくださるわけです。で3章です。短いですけれども、主は私に仰せられた、再びって夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるようにとですね。カインの罪を犯し続け、二人の子供を産んで、それからもう彼女は離れていった。そしてこの星のブドウ菓子っていうのは、天の女王アシェラかな、このエレミア書に出てきますね、天の女王で、偶像礼拝をやっているこれイスラエルの人々ですよ。でそれ、主が愛しておられるように貫通している女を愛しなさいと。そこで彼は、私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取ったと。はい、彼女は奴隷市場に売られていたんです。だから男とどっか引き換えやっているうちに、まあ売られてったんですよ。奴隷状態になってったんですよ。それはそんなことやったら、この悪徳のね、商人が出てくるじゃないですか。でそこで買い取るんですね。でこの、銀15シェケルですけども、この出エジプト記の21章の32節には、奴隷を、この家畜がつついたら、その奴隷の主人に銀貨30シェケルを払わなきゃいけないって言ってたんですね。奴隷よりも安く売られたんですよ。かなり安く、安っぽく、わかります？奴隷って言っても、例えばさ、何百万で買えるじゃなくてさ、2、3万で買えるみたいな、ひどくないですか？そういう悲惨な状態になったところに、今買い取りなさいと。まあ、買い取るっていうこと自体も驚きですよね。自分の妻じゃないですか。主張できるんですよね、本当だったら。でももう売られてしまっているわけですから、買い取るわけです。でこれが神様が私たちに対して行われたことですね。もともと私たちは神のものであったのに、罪に売られてしまって、そしてあえて買い取ってくださった、キリストの、血によって、命によって私たちを買い取ってくださいました。そしてね、ここで言っているこのホセアの言葉がすごいですよ。私は彼女に言った3節、これから長く私のところに留まって、もう勧誘したり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。なんか思い出すこともないですか、ここでイエス様の会員の現場での女ですよ、ね、罪をこれから決して犯してはなりません、もう勧誘するな。でわずかの間で、長く私のところにとどまりなさいって言ってるのは、そのもうずっとだよっていうことです。イスラエルは引き離されても、その後永遠に続くよって、私たちの本当にこの罪を犯してしまうようなことがあっても、神は何とかして私たちを引き戻し、そして永遠に続く命を 当に、この受けてほしいと、受け継いでほしいと願っていらっしゃるわけですね。4節、それはイスラエル人は長い間王もなく主張もなく、生贄も石の板も、板じゃなくて柱もエポでもテラフィムもなく過ごすからだ。その後イスラエル人は帰ってきて、彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来ようと。この長い間王もなく主張もない状態というのは、アッシリアに捕らえ移されてからイスラエルの王が亡くなっているという、で、囚われの場ではカナンの宗教はもうできない、この石の板とかエポテとかティラフィムです、これ偶像に関わることですけれども、でそういうものはなくなっていると。でその後でイスラエル人が帰ってきて、そして彼らの王ダビデと言ってますけど、ダビデのこうキリストのことですね、尋ね求めて、そしておののきながら、この恐れをおののきながらですね、その恵みに来ようと。素晴らしいですね。これ午前中も学びました、この長丁場面女もそうですけども、恐れおののいてましたよね。しかしその恵みがもう与えられていました。これが本当の意味で悔い改めた人の姿であります。で、私たちが心の中に偶像を持っている話、この午前の礼拝でもお話ししましたが、それから回復するにはどうするのか。で、午前中に引用したティモシー・ケラーですね、この偽りの神々という、この本の後ろの方にこう書いてあります。この症状は偶像があることを認め悔い改めるだけでは十分な治療にはなりません。医師の力を追って違う生き方をしようと、努力することも努めることも効果はありません。偶像から背を向けるには、イエスがあなたのためにしたことを感謝し喜び、そこに行こうことを意味します。その結果として喜びに満ちた礼拝、祈りの中に神の存在を実感するようになります。そうやってイエスを想像すると、今までよりももっと美しく、あなたが今まで持ってきた偶像よりももっと魅力ある存在になるはずです。それが偽りの神々を置き換えるという作業です。わかりました。恵みなんですよ。で、魅力、今までの偶像も魅力が魅力的だから行っちゃうでしょう、どうしてもそこに。しかしもっと魅力のある存在があれば、それを手をね、この広げる、しがみつかないで、その、勇気が与えられるわけですね。一生懸命この私たちがもうどうしようもないなって思ってるものをですね、また努力してってやってもまた戻ってっちゃう。で、これがこのゴメルの姿です。イスラエルの姿です。神様は恵みを持って近づいてくださいます。それでもなおこの、差し出されている手がある。それで初めて私たちは常しえに主と共に住むものと変えられていくということであります。